丸山半島東京ミルク放送局。皆様こんにちは。
こんにちは。
はい、東京ミルク放送局です。はい、私東京ミルクの新庄ゆきと。
ちゃんまつかいぼかです。
この配信は知らないおささりが主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくのは気の不安に語り合う娯楽文化系情報系番組です。
いや。新庄さん。
なんでしょう。
これ。
どれですか
今回、
はい、
温めてたやつ、
温まりすぎじゃないですか、ちょっと
温まっちゃってたから、放出していいですか、
放出してください、もう、はい、うん、はい、もう、
今回はですね、
はい、なんですか、
俺たちの、
はい、
ドキュメント72時間です、
ドキュメント72時間、
知ってる？
知ってますけど、
うん、
3日間撮るやつ。
さすが新庄さん、よくご存知で。
ここまではね、番組を見たことなくても答えられるやつです。そのまま
ある場所にカメラがお邪魔して、その場所で3日間撮るやつです。
はいはいはい。
ある一つの場所で72時間にわたって取材を行い、そこで見られるさまざまな人間模様を定点観測するという趣向のドキュメンタリーであると。
はい、
主人公は人ではなくて場所です。
なるほど、
これがポイントでございます。
新しいです。
例えば上野にある24時間営業の焼肉屋とか、
うん、おお、
はい、大阪西成の飲み屋とか、
あーやばいっすね、やばいっすね。
でちょっとまあ趣向変わったところだと、成田空港に、はい、離着陸する飛行機が見える公園
ね、
うん、はいはい、東京の芝浦の海釣りができる海釣りポイント
、はい、
とかね、いろいろあるんですよ。
はいはいはい。場所なんですね、定点観測なんですね。
そう、場所です、場所。もうね、あれです、もうちゃんまつクラスになってくるとですね、
はいはい、
あの金持ちの話とかですね、お姉ちゃんの話とかどうでもいいんです。もうモテるやつの話とかも、
は
い、
ああ、
真相どうでもいいと思ってて、
どうでもいいですね。
で場所を通してそこを訪れる人間の行間が見れる番組です、これは。
行間ね。
ねえ。
行間大事ですよ。
で、これのね、何が素晴らしいって、
はい、
私たちが大好きなですね、
はいはい、
持たざる者たちの話がてんこ盛りです。
ちょっと待ってくださいよ。持たざる者たちって、我々じゃないですか。
我々たちの話です。
我々の話されるんすか。
そうです、
困るな、ちょっと、
ま、あのイメージしてもらうと、あの阪神ファンがいっぱいいると思ってもらえるとずっと阪神ファンのおじさんとかおばさんとかが出てくる話だと思ってもらうと、
みんなちょっと阪神ファンに対して失礼ですよ。
阪神ファンみたいなおじさんとかおばさんがいっぱい出てくる話です。
これで落ち着くんですね。はい、
で多分ね、人によって感じ方がちょっと違うから、はい、あれなんだけど、何の回が好きかは多分ね、人によって共感ポイントが全然違うから、
はい、
何がいいっていうのがすごく難しいのよ、多分これ。で、個人的にの話よ、はい、ちゃんまつ個人的に見た中では、昨年の見た中では、2019年を振り返ると、
はい、
サバゲーをやってた回があるのよ。サバゲーのフィールドに定点観測で。
あ、そんなのあるんですね。サバイバルゲーム。
サバイバルゲーム。
はいはい。
で、これね、すごく良かったんですよ。
ああ
。でも20代の頃、ちょっとサバゲーとかやってたっていうのもあったんですけど。
そうなんですか？
ええ。
公園で寝てる、長渕とか襲ったりしてたんですか？
公園で寝てる長渕襲ってねえよ。
オースタームーンで長渕にナイフ突き立
てたり。そういうことやってねえわ。
あれサバイバルゲーム
です。やってねえわ。
いや。
なんかね、そのサバゲーの場所で撮影をしてるんだけど、なんかいっぱいいるの、100人ぐらい、おじさんたちが。
おじさんたちが一気に100人ですか？
おじさんたちが集まってきてるわけ。
はいはいはい。
で、その中でピックアップしたのが、うん、病気から復帰したおじさんがサバゲーを楽しんでるっていうのを追っかけてるわけ。でも病気で死にそうだったんだって。で、あのね、病気ネタは鉄板なのよ、この番組の中で。
ああ、まあまあまあ、そうですね。
病気から治りましたとかっていうのはもう、うほほみたいな感じでなんか追っかけ出すから。
まあまあ、ドキュメンタリーといえばね、病気ネタはね、
そう
まあ
いい、ね。で、ピーって話は、ピーってこう試合が始まったらさ、こう、両陣営からバーってみんな旗を取り合うわけ。
あ、今のピー音じゃなかったですね。
ピー音じゃない、ダメじゃないんで。
ボイスね。
ピー、ボイスルが鳴ったら、両陣営からこう、おじさんたち50人ずつぐらいが、バーって出てきて、はい、バババババババーって打ったりするわけ。
フラッグ戦なんですね。
そうそうそうそう。
はいはい、はい。
そしたら、その追っかけてたおじさんがさ、あの、はい、ピーって鳴った瞬間に全力でその旗まで走っていくわけ。ガーって。で、余裕でやられるわけよ。
きっとーっつって、あーっつって。
あ、やられたーって言って。はい、何やってんだ、こいつと思って。
速攻ですよ、ね。
速攻で死んでるのよ。で普通だったらちょっと物陰に隠れながらとか、
ちょっとね、うまいこと
うまいことどうやって旗を取るかみたいな感じで、いや自分もそうだったからさ、うん、やってるんだけど、
はい、
でもうかで帰ってきて撃たれて帰ってきてカメラの前で、はい、いやーすぐいつもやられちゃうんですよとかヘラヘラ笑ってるわけ。
いやいや、
うん、ダメだなこいつと思って見たんだけど、と思って、
はい、はは
もしかしてもうこの親父、この次元で話してないんじゃないかと思って。
一度死んだ命というですか。
頭の中がもう子供の頃の銀玉鉄砲の時と同じで、
はい、
隠れてどうこうとか、装備がどうこうとか、そういうことどうでもいいんだ、いいレベルにたどり着いちゃってて。
男塾精神。
男塾精神で結局、もうバーって走って相手に向かっていくってことが一番楽しいっていう境地にたどり着いてると思って。
大玉じゃないですか。え、男なら死ねえみたいな。
すげえとかして
すごいですね。
それを見た瞬間に、
はい、
号泣。こいつできると思って
言ったー。まあねー、
ああそういうことかと。
このおじさん的にはやっぱり一度死んだ命みたいなことはあるんですか。
多分あるよ、全然ある。
一回死中に赴いてしまったがために。
そうで、
はい、
地元もサバゲームやってたけど、なんかその戦略とか、その戦略とかそういうのどうでもよくて、なんか元気にサバゲーに参加してるってことだけでも100点なんだよ、その。
なるほどなるほどなるほど。はい、
もしかしたらなんかちょっと、はい、長時間なんか這いつくばってたりするとちょっと体に負担がかかるかなっていうのもあるのかもしれないけど。
それはあるかもしれないですね。
でもね、もうそういう次元じゃねえって顔してるの。
楽しくてしょうがねえみたいな。
楽しくてしょうがねえって、うわできると思って。あとはね、
はい、
品川のね、洗車場の話をやってたの。
民車場
じゃん。品川の洗車場だよ、24時間の。
車を洗う場所ってこと
ですか。そうで、ブーって車行って、多分2、300円入れて20分ぐらい水が出せるみたいな。
ああ、はいはいはい。
渋ーって感じじゃん。
ね、そこ見てどうするっていう。
そこ見てどうするじゃん。で、俺もそれ見ながらさ、今回外れだなと思ったの。
はいはい。
で、まあ確かにその仕事で、車使ってる人とか、ファミリー連れとかが来て、まあ、車洗ってたりするんだけど、それ以上のエピソードないじゃん。
まあね。考えないですね。
うん、でまあでも聞いても、話聞いても別にそんな膨らまないのよ。
はいはい。
今日この後彼女とデートなんでとか、それぐらいなの。
まあ、
まあね、まあまあまあまあいいんじゃない。 で普段ちょっと仕事で使ってるから、一日の終わりはここでやらないといけないんですよみたいな、なんか業務的なおじさんとか。
はいはいはい。
あ、ちょっとミスったかなと思ってたの。
はい。
でしたら最終日の夜来たこのおじさんですよ。
どの
が、洗車してるの一生懸命、
はいはい、
でスタッフがなんで洗車してるんですかっていうふうに聞いたら、いやー特に理由はないんですけど、洗ったら綺麗になってさっぱりするじゃないですか、その時は嫌なことを忘れられると思って、で毎週来てるんですっていう。うわ
と、ちょっと待ってくださいよ。車を洗いに来てるんじゃない、心を洗いに来てるんじゃないですか、おじさんは。
このおっさんできると思って。
心までも
仕込みなんじゃないかなと思うくらいの。
そうですよね。
こんな100点の回答をする、
うわ
ー。でこのおっさんもね、多分俺も自身もそんな車とかも興味ないんだけど、このおっさんも多分ね、車も好きじゃないの。
あ、そうなんですか。
そうで、汚れてもいないの車も。
ああ。
けど今週あった嫌なことを洗車で洗い流したいの。できるー、この親父できるーと思って。
なるほど。
号泣。
まあ一種そういうやっぱ儀式的な部分がありますからね。
そう。
ああ。
確かにね、ちょっとね、当たり外れの回があるんで、若者とか取り上げたりするの。
はいはいはい。
ダメ、若者は。
若者ダメですか、
うん、未来があるから。
やっちゃいけないんですか。
未来があるから、どんなに大変そうでも、別に、はい、なんか、コメントに重みがないのよ。
なるほどね。はいはいはい。
だって、なんか、名古屋の大須の方にある喫茶店みたいなのを特集しててさ、
はいはい、
もうすげえなと思ったのは、なんか昼前ぐらいに、なんか歯の抜けた汚いおっさんが来るわけよ、
はいはいはい、
キティちゃんのサンダル履いてる、
で、
なんでモーニングのみたいなの食いながらさ、コーヒー飲みながら、競馬新聞で一生懸命丸つけてるわけ、
はいはい、
で、今日は毎日来られてるんですかみたいな感じで言ったら、もう歯の抜けた感じでさ、いや、毎日僕は朝飯ここなんですよみたいな感じで言いながら。でフィリピンパブ勤続40年とかのおっさんなの、すげえなと。
フィリピンパブで何してんすか、呼び込み。
ボーイだよ、ボーイ。で昼前ぐらいに起きてモーニングをそこで食いながら、その日の競馬新聞を見て赤丸つけて場外馬券場に行ってっていうのが一日のルーティンで一番リラックスできるとか言っちゃってるの。歯全然ないんだよ、そのおっさん。うわこいつすげえなと思って、で4時か5時ぐらいになったらさ、向こうからなんか景品いっぱい持ってなんか走ってくの、スタッフに当たったーとか言って爆笑しちゃってさ、できる親父しかいねえなと思って。
景品をリアルに出してるんですね。
その辺はねすごくいいんですよ。で、あとはね、これね、番組の主題歌が松崎奈緒っていう女の子が歌ってるの、
はい、おー、はい、
知らないでしょ、新庄君。
知らないです、知らないです。
これね、20年ぐらい前に、
はい、
電球っていう曲がちょっと当たったのよ、はい、で、椎名林檎の2番煎じみたいな、多分同じ事務所だったのかな。
あ
ー、で、ちょっと出てきて、はい、ちょっと売れたの、
はいはい、
で、結局その後全然売れないで、俺ね10年ぐらい前にその子のライブ、仕事でライブの撮影をしてくれって言われて、
おー、はい、
で、まあ普通に撮ってたんだけど、すげえうまかったの、
は
い、歌が、
歌がね、
あ、こうやって才能があるのに売れない人もいるんだなと思いながら、
うん、
あ、この子もったいないなと思ってたのよ、
はい、
したらこのドキュメント72時間、はい、この松崎奈緒も持たざるものです。当然主題歌、松崎奈緒先生の川べりの歌という歌です。
川べりの歌、
これがまた泣いちゃうんだよね、このピアノの歌が。
泣けますか。
号泣です。
号泣するな。
ま、要は何、持たざる者たちの話を言ってるのに、持たざる者たちが歌ってるわけ、さらに
ね、で、持たざる者たちが見てるんでしょ。
そう。最高よ。
すげえな、これ。リンパンもびっくりですよ、これちょっと。
すごいよ。だって、京都の鴨川でさ、キャッカキャッカやってる若いやつをおっさんが見てるわけ。体育割りで、
はいはい。はいはい。
で、今日は何しに来られたんですかみたいな感じで言ったら、ね、
うん、
おっさんがもうそろそろ死ぬと、ガンで。
そろそろ死ぬ。
あと1年で死んじゃうと。
はい。
で、大学時代が京都だったの。
あ、
で、この鴨川沿いのあのなんか飛び石みたいなのをぴょんぴょん飛んでたから、それを見に来たんだよっていう。うわ、ちょっと待ってよと思って、そんな深いのと思って、
慶応のオープニングみたいな。
そうで、松崎奈緒の歌がかかりだすの
よ。ああ、
きついわーと思いながら号泣。
このおっちゃんもうすぐ死ぬんだって思いながら、
このおっちゃんもうすぐ死ぬ。でもだって、まさか自分が若い時のことを思い出してそれを見てると思ってないもん。
そうっすね、ただ見てるだけだよね。ただの不審者ですもんね。
そう。これはね、素晴らしいよ。
あ、なるほど。素
晴らしい構成。これはなんかね、今ちょっと傑作戦みたいな感じなのよ。まあ、コロナの影響で取材ができないから、はい、今まで反響のあったやつをやってます。週1ぐらいかなでやってるんでね、全部当たり。
これ曲はどこなんでした
？NHK です。
NHK ですね。
ドキュメント72時間。
はい。
ぜひこれはね、見てもらいたいね。
なるほど。
こんなに深い構造でやってるんだとかあるよ。すごい。
はい。
なんか神戸駅かなんか、まあ、震災のあれもあるんだけど、 ピアノを駅前に置いてたりするんだよ。
はいはいはいはい。
で好きに弾いてくださいみたいな。
あ、好きに弾いてください系。はい。
好きに、でそれもすごくいい企画で、それにそこにピアノに定点カメラを置いてさ、
はいはいはいはい、
で普通の一般の人が弾きに来たりとか、それこそなんか有名ななんか弾いてみた系の YouTuber の人が来てわざとそこで弾いたりとか、はいはい、でなんか高校生ぐらいの女の子が来てすげえうまく弾いてて、で何しに来たのっていうふうに聞いたら、明日受験だっていうの、その音楽の高校かなんかのその音楽科から、で人前でちゃんと弾いたことがないからちょっと弾いてみようと思ってきたとか、と思ってたらベロベロのおっさんが来てさ、弾くわけ全然下手なの。
はい。
あ、これ素晴らしい企画だなと思って。
はい。
で、
はいはいはい、
最後松崎直先生の曲で締めるっていう。
あ、ちなみに神戸あの日のストリートピアノでっていう。
それです。
6月に20日土曜日の午前11時25分から再放送ですって。
あ素晴らしい。あれもよかったな。あとなんだろうね、個人的にいっぱいあるんだけど好きなの、あれも面白かったね、あの神奈川の方でやってる、
はい、
老人ホーム、
老人ホーム、はい、
老人ホームに定点カメラ置いて、まあ別に鳥っぺんとうの絵だろうなと思ったら、一人さ変わったババアがいてさ、
変わった方、はい、
撮るんじゃねえって言って喧嘩売ってくんの。で誰とも仲良くないのよそのババア。
ああはいはいはいはい。
でも、はい、なんかねカメラ向けられてちょっと嬉しそうな顔してんだよね。それが良かったね。
良、はい、かったですか。
ああなるほど。と新宿のライブなんだっけ、音楽スタジオで定点カメラを撮ったらなぜかプライベートの小峠がいるとか。
なんて日だって。
そう。なんで素で小峠がいるんだよみたいな。
スタジオで。はい。
そういうのとかも本当にね、いろんな人が見れるね。
わあすごいですね。
すごい仕込みじゃないっていうのはすごいねこれ。
ああ。
で30分番組なのに、その辺の映画の100倍面白いです。一本の映画だね、もう
中編映画を見たかのような。
うん、いやもう長編映画のなんかすげえ重くて重めだけど最後すっきりするやつを見たみたいな感じだ
な。ああ松崎直さん川べりの家、
これはいい曲だわ。なぜ毎年紅白に出さないと思うもん。闇の力が働いてるしか思えないね。
大木シンガーソングライターロックンローラーって書いてある。
うん、そう、ロックンローラーなんで。
ロックンローラーですね。あ、今、ロックンローラーか。まあ、矢沢しか見たことないですけ
ど。ぜひちょっと、やってたら見てもらえればなと思います。
ありました。まあね、土曜日の午前中の再放送だったら、録画しておけばね。
そうそう、録画してもらうといいのかなと思うよ。
ペッて見れるんですよね。
あと、神戸の、最近見たら神戸の駄菓子屋かな。
駄菓子屋。
子供たちが集まってる駄菓子屋に、
はい、
もうこれね、確実にこれ映しちゃまずいだろうっていうおっさんが来るんだよね。
それも、あれじゃないですか、月曜から夜更かしの本当にやばい人出ちゃうやつみたいな。
月曜から夜更かし以上です。
あ、以上
以上。もう外はなさそうだからみたいな感じなの。あーっていう。
あ
ー。でも子供たちに好かれてるの、このおっさんは。
うん、
普段何やってるの、秋ちゃん広いみたいな。素晴らしい番組、ぜひこれ新庄さんも見てもらえればなと思います。
わかりましたよ。
以上、
ありがとうございます。
はい、
いいこと聞きましたよ。
ドキュメント72時間
NHK いいですよね。
いいね、いいね。
カマキリ先生もありますけど、
カマキリ先生ね、あいつ調子乗ってんな最近。この前もちらっと見たけど、はい、カマキリでございみたいな顔してるから、もうい
や、それはもうこれ着てこう顔こう出てるだけでもう、はい、カマキリでございなんです別に。
まあ、まあ、あいつを何見つけたのもキラだからね。
やっぱちょっと出落ち感があって、最初面白かったんですけど、途中シリーズ化されていくに従って普通になってきて、
そうそうそうそう、
でカマキリ先生のスタンス自体がちょっと疑問を覚え始
めた。俺も疑問、そこはねすごく甚だ疑問だと思うよ。
やっぱり役者とかやってる、半沢直樹とムーンってやってた、香川照之が、 こういう面白いやってるっていうこと自体は面白かったけど、
うん、
レギュラー化してきて、
普通にだって海外とか行ってんの？
ですね。
それの多摩川の川沿いでバッタだバッタだとか言って
そうそうそう、バッタとかタガメとか探してる
とか、おーとか言ってるのが面白かったのにさ、
ね、ちょっとなんかあれ？おスタンスどうかなっていう。
そうね。そこはちょっと一回香川さんと一回話そうゆっくり。香川さんもそれは気づいてると思うよ。あの人バカじゃないから。
やっぱそうですかね。
うん。
自分のあり方に存在があのレーゾンデートにちょっと増え始めてきた。
そうね、ちょっと香川さんで一回ちょっとゆっくり話した方がいいと思う。いや来週ゲスト香川さんで。
来週ちょっとすごい数字取る。
はい、以上です、は
い。ありがとうございます。
はい。
いや告知。
はい。
はい。まだやってますかこれは。
どうかな、もうチケットないかもしれないね。
ないかもしれないですけど、一応こういうことやりますよっていうことで、はい、一応お伝えしておきますね。はい、はい、インティグルミステリー劇団ミルキーポール殺人事件というものがイベントございますので、はいはい、こちらですね、東京ミルクホールのなんかそういうような似たような感じの別次元のですね、別の世界線にある、
はい、別の世界線です。
団体の中でですね、なんかちょっと知りませんよ、殺人事件的なものが起こったりするんです。これを、まあ、我々が出演者として、まあ、皆さんに参加型で、謎なんかあのズームを使った新感覚の続きらしいです。
はい
はい、
7月の上旬ですね。
7月の、2日から5日まで木金土日4日間で9回公演やるっていう、はい、あの土曜日とか4回公演になってるんですけど大丈夫ですかこれ。ちょっと
頑張りましょう。
えぐいですけどね。
頑張りましょう。
はい、頑張りますけど。
はい、あとはそうだ、そうだ、7月
はい
です。
あ、忘れてた。そうだ、
18日にミルク放送局のイベントをやります。
忘れてた。
ええ、そろそろね。
そうだよ、それ言わなきゃ、
ね、7月18日にミルク放送局のイベントをやります。夏ということで、
夏、
例年ちょっと去年とかね、神宮球場とかでやったんですけど、
そうなんですよ、ついさっきもね神宮球場の回聞き直したんですけどね、すげえ雑音でしたね。
それがまたいいんじゃないリアルタイムで、
日本ウェルですよね、新田でエバラ、
あれよかったね。
あれよかった、激戦でしたね。たいやー
っていう話をまたやりたいんだけど、ちょっとね、今回、今年どうなるかちょっとわかんないんで、7月18日に、YouTube 生放送をやりますんで、はい、いろんな飲み会をやりたいなと思います、リスナーの皆さんと。
オンライン飲み会的な。
はい。まあ、遠くに住んでる方もいらっしゃると思いますんで、
はい、
あとちょっとコメントとかね、いただければ、できる限りお答えしていこうかなと思いますんで。
質問に生で、は
い、リアルタイムでやっていこうかなと思いますね。リアルタイム参加のやつです。
なるほど。
はい。
はい。
だちょっとね、もじもじする中学生とかね、参加できるチャンスだと思いますね。
すごいなんか匿名でバリ雑言とかガンガン書かれたらどうします？
寂しくなっちゃうね、それは。
うん。ね、心があまり強くないんで ね。
それはやめてもらえると思います。それはやめてもらえればと思います。
球場的に。
そうね、
ちょっとあれなんですけど、
ね、梅次郎さんとかね、わざわざ来られちゃってもなんかこっちも申し訳ないから。
そうっすね、こんなご時世なんで、
っていう無理やり参加を今促してる。
まあまあでもそういう感じでやればオンラインで、
日本全国にいる人と一緒につながってなんかいろいろやっていければなと思います。
北海道沖縄の方もなんか聞いていらっしゃる方がもしいらしたら、
そうですね、大阪のワイナオさんとか、はい、
名指しじゃないですか。奥の四国のニーソン、
ニーソンとかね。ひげひげひげ、もう明けとけって言ってる。7月18日の夜、
18日土曜日の夜にですね、
はい、
生配信、
はい、
イベントを、やらさせていただきます、
ね。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
来ましたね。はい、
あれですね、はい、
はい、2回前に言い忘れたんですけど、2回前って配信順位とか
全然大丈夫です。
0083の回に言い忘れたんですけど、あのね、主人公コウ・ウラキがお風呂上がりみたいな着方してるっていうのを言おうと思って、
あー、サラッサラで、
サラッサラのこうぺったりの、
うん、
僕がまさにそんな感じなんですよ。
あー、ちょっとまあ確かに、でもコウ・ウラキちょっとキモいじゃん、あの髪型。
はい、キモいですね。
あそこまでじゃないよ、新宿。大丈夫、大丈夫。
でもまあ、あの、もう、あの、普段直毛なんで、
うん。
毛のオタクなんで、あ、形だけですけど、ちょっと、ほっこりながら、あ、気持ち悪いなと思いながら、あ、言うの忘れたなと思って。
ああ、じゃあ、お互い気持ち悪いってことでいいんですかね。
はい、気持ち悪いです。ただ、あいつは、できる男ですね。
まあね、ガンダム乗れるからね。
メンタリ免許しかないのに、デンドルビームに乗って、うん、ちゃんとあの、の、大体を破壊しつつ、ここにも止めに行
く。そうね、新宿中面でしょ。
一応大型ですけど。
あ、大型持ってんの。じゃあ、いけんじゃん。デンドルビームいけんじゃん。
デンドルビーム。小物の250しかないので。
デンドルビームいけるやん。
デンドルビーム、お金出して、大型レンタルバイクで借りてくると、デンドルビーム乗れます。
はい。デンドルビーム頑張って
ください。っていうやつですね。
はい。
以上です。
はい。
はい。というわけで。
はい。
というわけで、もう終わりですけど。
はい。
ついさっき僕、あの、前歯を割れまして。
また。
また。
もうダメだよ、それ。
あのね、ちゃうんですよ。あの、一応ね、歯の治療行ったんですけど、
うん。
割れてる方は、一応削ってもらって、かぶせみたいなの入って、
ああ、はい。
見た目は元に戻ったんですよ。
うん。
まあ、よく見たら、あ、嘘の歯だなってわかりますけど、うん、今でもパッと見は分かんないな。
うん。
隣の歯は、ボンドでくっついたんで、あ、まあ、綺麗にくっついてるんで、次回にしましょうみたいな感じ
で。うん、うん。
また、今2回スルーされてるんですよ。
うん。
2回スルーされて、で、歯医者に行って、捨てる日はくっついてるんですけど、その後、普通に食事とかしたらポロッと外れるんですよ。
もう面倒くさがられてるだけじゃん、それ、歯医者から。
見てないところで悪さしてるやつみたいな。こう先生の前では優等生で、見てないところでカツアゲしてるやつみたいな。
それもうダメだよ、新庄君、その歯。
ダメっすね、これ。
うん。だ割れた状態で持ってきゃいいんだよ。
割れた状態、でも大体食事中なんで、その食事を終わらせたいんで、
知らないだろ、割れた状態で歯医者に持っていかないからよくなんない。
お医者さんの前で割れてる状態を披露すればいいんでしょうけど、
もうね、
はい、だから今度歯医者行ったら歯医者の目の前でガンってやってる
みます。そう、ポロッと割ってスーパーボンド、スーパーボンド、スーパーボンドで、
スーパーボンドね、スーパーボンドで、うーん、今攻め台、100均の攻め台にくっついてるんで、
はい、待ってください。
もうそろそろ、はい、きついな、はい、いう緊張でした。
はい、以上です。
はい、というわけで以上です。
はい。
というわけで今回も、はい、という曲感動とちょっと見ないとお願いしました。東京ミルク放送局、ここまでの相手は新庄ゆきと、
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
それでは皆さん、また次回。
バイバイキーン。
みんなも歯には気をつけましょう。